皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。4月15日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は1、実務が完遂できること、2、構想力があることというお話です。AI がですね、すごいですね。もうとにかく、皆さんも AI 使ってると思いますが、まあ頭いいわねこんなことできるかっていうぐらいよくやってくれますよね。しかしできないことはできないわけで、まあ皆さんも実際お使いになってるとですね、何ができて何ができないのかってのは実感でこう分かってこられたと思うんですね。これとても重要なことで、まあ、ハイプって言うんですけども、こう、変な宣伝文句ってですね、まあ、必ず最初あるんですよ。もうこれで全てを変えるという。ハイプがそろそろ終わってきまして、AI ってね、実態が明らかになりましたね。こう、ハイプって言ったらね、私よく覚えてるのは、その、99年あたりだな。ドットコムバブルが、始まる前のインターネットってハイプだらけだったんだよね。もう過剰宣伝ばっか。まあ、悪意を持って過剰宣伝してるとも限らなくて、まあなんか単純な楽観論でね、まあインターネットはこうなる、ああなる、世の中こうするってこと言ってるわけですね。で、多くは実現したんです。ただその時に、まあ目の前のね、株価が上がるかどうかってことだったら株価は下がってたんだけど、10年、20年して実現したってことは多かったから、まあ、ハイプの多くはですね、株価を上げるためのヨタ話だったってことなんですね。そう。だから、まさに当時であれば、ドットコムバブルってやつがですね、インターネットが世界をこれだけバラ色にするというね、その過剰宣伝、ハイプが広がって、バブルになって、そしてハイプが弾けて、で、大暴落になったという典型でありましてですね、今まさに AI ハイプが、バブルが弾けて起こってきてるという状況ですね。でもね、結局ドットコムの時もね、インターネットの株はあの時暴落したんだけども、実際にいいインターネットの商品、企業が出てくるのはその後だったんですよ。バブルが崩壊してから本物が広がってったんですね、あれ。まあバブルってのはだから最初に人々が注目する非常に重要なポイントでね、例えばそのビットコインだって2017年か18年にかけて、当時ビットコインが大暴騰、大暴落したでしょ。あれでみんな気がついたんだから。おお、これは使えるって。今でもよく覚えてるんだけど、ロシアのプーチンがね、このブロックチェーンはすごいと、すぐ研究するように言ってですね、彼も演説したのよく覚えてますよね。ああ、ロシアもちゃんといいとこ見てんじゃないと思ってね。もう今ロシアはですね、ブロックチェーンを使ったね、決済システムを実際に動かしてますからね。早い早いみんなね。一気にあそこで動き出しました。だからね、こう、まあバブルでね、株で損した人はそれは哀れでありますけどもね。まあそのバブルになって潰れるっていうのは、ある種こうスタートの打ち上げ花火で、で、このバブルがね、終わったところから本物が始まるわけですね。今だから AI もですね、いよいよこうハイプ、バブルがこう終わってですね、まあ実際できることできないことが皆さん実感で分かってきてね。で、いよいよこの現実的な AI の使い方っていうことが、まあ、はっきり分かってきたんじゃないですかね。私が使って、私の感想なんだけども、まず AI はよく間違えますね。非常によく間違えます。はい。特に細かいことやると非常によく間違えますから、その間違いを訂正する力が必要ですね、人はね。で、間違いを訂正する力ってもっと簡単に言うと、自分で業務を完遂できる能力ってことです。1から10まで自分でやって、仕事を全部完遂できる能力があると、安心して AI に仕事をやらせることができます。なぜかっていうと、AI は必ずどっかで間違いますから、100% とは言わないけど、本当に細かいところよく間違うんですね。その何が間違ったかを訂正できる力がなかったら AI って実務に使えないでしょ。まあ遊びで使っただからいいんですけどね。実務で使おうと思うと、AI の間違いは全部担当者がそれを直さなきゃいけませんね。ということは、まず AI にやらせる実務について、担当者が1から10まで全部完遂できる、全部自分でできるようになってないと安心して AI に仕事任せられないですね。 自分で一応全部最初にやって、自分でできると、はい、じゃあ AI にやってってやらせて、すぐ答え出してきますから、で、こことこれが違うから、こう直して、あれ直してって完成形ができますよね。まあ、担当者と課長みたいな話かな。課長はまあ仕事できてね、担当者の時代から仕事やってて、まあ課長が仕事できると。仕事できる課長が、まあ、平社員にね、会員にですね、仕事任せる。で、仕事やらしてきて、まあ、レポートなんか出してきて、で、それを見て、ここ直せ、あれ直せって最終的にしていきますよね。基本的には同じやり方だと思いますね。AI だけで仕事出すとですね、担当者のね、やってることは目暗番、課長が目暗番ついて上に回しちゃうってことで、これはちょっと危険だよね。やっぱ AI は必ず間違うもんだと思う前提。必ず間違えてる全体でやった私、間違いないと思うんですね。それぐらい、実は酷使してもいいのが AI ですよね。必ず間違うっていうぐらいですね、際どいところ一回攻めさせてみて、そうなんですよ。必ず間違うってぐらい一番際どいところ AI に攻めさせてみるとね、これが面白いんですよね。間違いを直すことってさ、そんなに難しいことはなくて、で、だから間違ってもいいから、とりあえず、際どいとこまで答え出してみろっていうところは大変なんですよね。どうも人が最初にやるとですね、そういう億劫なことはやりたくないわね。こんななんか雲を捕まえような話言われてですね、ほら、最終的に成功するかしないかわからんぞって言ってる時ですね、こんなね、大層な仕事なんかしたくありませんからね、めんどくさいだけだから、やり直しになっちゃうから。しかし AI ってね、やり直しを恐れないんですよね。とにかく全部正しいと思って答え出してきて、で、人が全部直せばいいだけのことなんだから、だからどんな際どいことでも一応答え出してくるんですよ。非常に際どい回答でもね、危険になって言いますか、そこまで言い切っていいのかな、そこまでやっていいのかなっていうところまでもちゃんとですね、答え出してきますから、それを、だから出た答えを見て評価して直すとか直させればいいんだから、とりあえず何でも AI ってやらしてみるといいんだね。だから、自分が業務に完遂できないことについては、よく気をつけないとね。自分でね、責任持てないことは自分なりに調べるとか人に聞くとか別の方法を試すとかやってですね、必ずチェック言いますけども、まあとにかくいずれにしろ AI って際どいところまで攻めさせるためにとてもいい道具でありますから、ぜひ際どいところまで攻めさせて、で、ですから業務はとにかく完遂できるようにしておくことですね、自分自身でね。二つ目は構想力ですね。すなわち AI ってですね、質問によって答えが全部違うんですね。どんな質問をするかがポイントなんですね。まあ、どんな指示を出すかです、AI にね。部下に対して、どんな指示を出すかがポイントで、で、昔のコンピューターみたいに、正確にプログラミングしないと、正確な答えが返ってこないっていう、じゃないところが AI の面白さですよね。例えば、来年どんな色が流行りそうなのかっていうのを話したときに、とりあえずサーチはしてくれますよね。じゃあ実際この色で行こうって言ったときに、どんな事業結果になるかっていうことも一応考えて出してきはしますよね。だから色に注目するとか、事業構想を自分で見てどう思うかとか、なので事業構想っていうのは事業計画ってのは、これから実際ビジネスどうやろうかって自分の頭の中で書いてあることをそこに表現するってことになりますから、紙が出てきてもそれを自分の頭の中で実際にこういう商売やったらどうなるかってイメージできなかったら意味がないでしょう。だからやっぱりそれ構想力なんですね。はい。だから、こんなことやってみたいんだけどな、何ができるかなと。こんなことやってみたい、あれをこうしたらどうなるかなとか、そういう構想力が実は次に重要なことで、で、その構想力を昔だとね、非常に緻密なですね、事業計画に書き上げるのに、ものすごい人手が必要だったんですよ。まあ、とにかくコンサルタント会社に行ったりね、あとはなんか大きな会社だと自前で企画部とかあってですね、まあそこはいや、こしい数字をね、全部集めていくんですよ。いろんな新聞だとかね、なんとか工業会だとかね、まあそう、世界銀行のなんか統計だとか、なんとか研究所の予測だとかね、まあこういうのを丹念に集めてきてね、まあすごい大変なんだよね。特に業界個別のニーズになってくるとね、まあね、企業の知ってる人に聞かないとわかんないことも多くてね、まあ、とにかくね、構想力を具体的な事業、構想を具体的な事業結果にするなんてね、どえらい手間かかったわけですね。しかし今ですね、大抵のことはですね、まあ、ざっくりでも良ければ、まず AI が一瞬で出してくるし、ざっくりの話をですね、細かくやろうと思っても AI が細かくやってくれるんですよね。 もちろんなんか間違ってることあるから、そこは適宜直さなきゃいけないですけども、だからさっきも言ったように、実務能力がないとですね、実務を完遂できないとですね、まあ AI の間違いに気づきませんから、まあ二度手間三度手間になることもあるんだけど、まあそれもさ、二度手間三度手間で直したらいいだけの話でね、はっきり言って。間違いはね、やってみて、それから直したってそれは構わないわけでね。それぐらいのことがなかったらいい仕事ってできませんから、限界をね、超えて、で、間違いから戻ってくる。限界を超えたところで間違いから戻ってくるって、一番確実にですね、限界を分かる方法なんですね。この辺が限界だから戻ってこようと思うとね、本当は限界分かんないんだよ。限界一旦超えて、あ、違うと思って戻ってきたときに、そこで初めてね、ここが限界だって分かるんです。だから本当の限界を知るためにはね、一旦限界を超えてみないと分かんないんですよ。本当そういうもんですよ。ですからその構想力っていうのもですね、世の中の人たちの限界がですね、どこにあるかっていうことを考えたときに、今自分のこの小さな構想だけでは全然足りないってことなんだね。その点 AI に聞くとですね、世の中のいろんな、事業計画なんかはね、あいつら読んできますから。だからまあ、自分の想像もつかなかったようなね、事業計画だとか構想としてくれるんですね。これはとってもありがたいね。あ、なるほどね。世の中の人たちはここまで頭いいんだなと。こんな、そういうことやってんだな、ということわかりますから。じゃあ自分だったらどうしようかなと。それをそのままやってもいいし、いや、これはちょっとうち嫌だなと思って別なことやってもいいし。で、とにかく AI の面白いところはですね、最後の最後までね、こう、完成形のレポートまで何度もこう、やり直して作り出した後ね、やっぱりこれ嫌だからゼロから作り直すって言ってもね、全く嫌な顔しないところなんだね。普通の会社でやってごらんなさいなんだ。部下の間でですね、なんか一つ仕事まとめようってんでね、まあレポートでも何でもいいですが、こうなんかね、構想をまとめるんでね、いろいろ事業結果になってた、練ってたと。最初にできたんだけどね、どうもこれ腑に落ちないなと。ゼロからやり直したんつったらですね、みんな怒って翌日から出勤しないわな。で、あの会社はとんでもないと。散々残業やらしといてですね、一番最後に、これ気に入らないからやり直しなんて、なこと言いよったと、もう二度とこの会社来るもんかって言われますよな。ところが AI って OK なんだよ。本当に AI って OK で、その絵描かしてもね、音楽やらしてもですね、事業結果描かしてもね、とにかく最後仕上がりまでね、こう、いろいろやるでしょ？質問したり質問返したりしてね、ずっとインタラクティブにこう、AI で作らせるんじゃないですか。でも一番最後になってどうも出来上がりってことあんだね。これゼロからやり直してるとね、わかりました。じゃあこれどうでしょうかって言ってね、一つも嫌な顔しないでね、ゼロから作り直していくんですよ。私あれはね、夢の世界だと思うな。夢の部下ですよ。そんな部下いないわ、あれ。最後までやらしてね、これゼロからやり直しになって言ったらね、顔色一つ変えずにね、よかったとは言わないけども、はい、わかりました。じゃあ直ちになんていうさ、そんな部下なんか、見たことないわ。真面目に仕事してるやつほどなんかいろいろ言うわね。でも AI ってそれ OK なんですよ。だからね、何度でもやり直しができるんだね。いろんなこと試せるんですね。あれは私は画期的だと思う。だからその事業計画を揉むとかね、とても面白いんだよね。こんな構想でやったらどうなるか、あんな構想でやったらどうなるか。で、やっぱりその構想っていうのは直感が入るんですね。だから AI にはできないんですよ。いつどこで何がっていう、こと考えますとね、結局その AI っていうのは過去にこんなことがありました、あんなことがありました、こんなことやってますってことは全部ね拾ってこれるんだけども、今ここで何がいいか、いつどこで何が、この三つがぴったり揃ったものを AI が的確に選ぶことはこれはできないんですよ。今ここで何が、でその一点だけのことになったらこれ人の直感以外に何もないね。AI だとあれもできればそれもできればって話でさ、まあそれが AI のいいところでさ。ねえ、それで、あと人が選ぶわけね。最後こう選ぶっていうところに人の直感が働いて、人の構想力生まれるわけね。AI がいろいろ作ったものさ、もうこれ全部あかん。これセンスに合わないからダメっていうのも人の直感ですよね。で、ここは使えるって選ぶのも人の直感でしょ？だから最後はね、人の直感がですね、AI の仕事を取捨選択して、実際の仕事にしていくわけね。なんか人の直感、センスが悪いと、結局 AI でどんないいことやったって全然報われないし、まあ反対に人の直感がいいとですね、AI のちょっとしたいろんな、まあ答えがですね、そのやってる人の想像をかき立てて、もっといいものを人が作って、 じゃあ、その AI のね、言ってることヒントに出して、じゃあ今度こうやってみな、ああやってみなって言ってですね、とてもいいものを作ることができるんですね。だからやっぱこの人はですね、AI に対して上手に質問すべきでありまして、上手に質問ができないとまずいわけで、その構想っていうものをですね、いかに広げていくか。で、最後、その AI が書こうが人が書こうがですね、やろうがですね、最後どれを選ぶか人間の力ですから、その、最後で選ぶってその瞬間に、その人の本当の能力が出てくるんですね。AI にどんな仕事をさせてきて、どこまで AI に仕事をきっちりやらせたか。で、間違いはないか。で、それがですね、今、ここで、この時それ生きるかどうか、ちゃんと、その、TPO がぴったり合ってるかどうか。これ、最後人の選択ですから、そこで AI の内容と人の能力がぴったり合った時に、最高のものができますよね。だからどう考えても AI ってあれですね、非常に便利な部下だと思うんですね。夢だからあれが、シングルラリティだとかいう話じゃないと思いますね。シングルラリティってですね、その、いつどこで何が、神の直感の世界ですから、シングラリティのようなね、感じがするものはいくらでも作れますよ。疑似乱数みたいなの使ってもいいわけで。でもそれは、ね、本当の歴史の中の、この日、この時、この瞬間に何かすべきっていうものとは、全く違うんですよね。単なるお遊びですから、やはりそれは逆に人にしかできないところで、だから人はアナログ、AI はデジタルで、非常に共生関係がよろしいんですね。で、今も社会のインフラっていうのは人が一台デジタル端末を持って暮らす時代に入ってきてるでしょう。だから例えばスマホだとさ、パスワード入れずにね、顔を見て、で、自動的にその、アプリがスタートしたりしますよね。だからこの生身の人間一人と、というかデジタル端末一体が一つがこれ一体になってるんですね。で、これデジタルアナログ1対1で対応するこのインフラに向けて、今すべてが、世界のシステムが再構築されてるわけですね。人が1台持ったスマホで何でもできるように、世の中全部再構築されてるわけで、当然 AI もそんな入ってきますよね。だからまあそれはいいと思いますね。人間はやっぱりね、あんまり細かいことは苦手ですからね。いつもの神経さ、減りすらしてね、すり減らしてね、計算ばっかやってるわけにはいきませんからね。ね、ややこしいね、鉄道の運賃とかね、飛行機の運賃とか、運賃表を見てですね、調べるなんてものは、旅行業のね、認定の試験の時ぐらいにしか必要ないわけで、あとは全部出てきますからね。で、だからそうやって、デジタルとアナログをですね、共生させることによって、より高度な、精神性とより高度な物質性が、共存できるようになってくるわけですね。しかしやっぱりその最後は人間性の世界ですよ。結局、道具は道具なんですね。あれもできます、これもできますっていうふうに言うのは道具の世界ですから、具体的にどれを選ぶか人の世界で、この人がしっかりしないと、道具は活かしきらんのでありますね。だからやっぱりね、まず、実務は完遂できないからまずいと思うよ。これはですね、AI を使わずに自分で実務できた方がいいね。100% は言いませんよ。例えば車だってさ、AI が入っててね、自動的にブレーキかかるとかね、なんかその、スリップ止めるとか入ってるから、100% ね、AI 抜きってことはまずないんだけども。とにかくできる範囲で、人間があらゆる仕事を完遂できることは素晴らしいと思いますね。自分自身で、人間の力で完遂できる仕事が多ければ多いほど AI は安心して使われると思いますね。ああ、ここはこんな風にあいつらやってんな、ここはこんな風に AI が動いてんだなってことが、自分でいろんな仕事をやってるとですね、完遂できるようになってると、それイメージ湧いてくると思いますね。AI がどんなロジックで動いてるかってことですね。それとても重要なことで、っていうのは、その能力をいかに活かして、良い結果を出すかが人の仕事ですから。AI はあくまでも担当者だから、この AI の能力、限界をよく悟って、それをいかに活かしてね、自分の構想力と合わせて、最大のパフォーマンスを出させるかポイントなんですから、まず、実務は、自分で完遂できる。これはとても重要だと思いますね。だから今の子供たちはさ、それこそね、物心ついた時から AI を使ってるわけですが、一度やっぱりですね、AI を深く知るためにもですね、AI をとは別に自分で手書きで計算するとは手書きでね、絵描くとかいうことをですね、徹底的にやった方が絶対後々有利だと思いますね。 なんとなく AI 使っててそのままやってるとよくわかんないまま一生 AI に振り回される可能性ありますね。まず自分でですね、AI にじゃなくて、実際に自分で実務をやってみる。ね、その上で AI を使うともっとよくわかるでしょうね。それからやはり構想力だね。構想力は最終的には人間性ですからね。信仰ですよ。信仰であれ人間性がね、構想力ですから、の根源ですから、やっぱここは人間としても相当立派にならないと、まあいい仕事にはならないってことですね。実務が忙しいからっていう形でね、この構想から逃げることはもはや誰にもにできないっていうことですね。まあ面白い時代になったと思いますよ。まあ皆さんも頑張ってやってみてください。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。1、実務が完遂できること。2、構想力があること。ということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。